イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
もうすぐ春ですね。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
冬ですね。
です。
まだ寒いよ
大阪。もうすぐ春ですけど。
いや、大阪に雪が降るっていう、うん、すごい俺的には
大ニュース。
犬駆け回りぐらいのあの、申し訳ないね、本当ね、福井とか、うん、その北陸の大
大変やったらしいもんね。
大雪で、うん、もう身動きできないぐらいのレベルやのに、
はいはいはい、
雪ちょろちょろって降ってさらーって白くなってるだけでイエーイってなる大阪人を怒っていいと
写メ撮ったもん。お、雪積もってるやんと。
そうそうそうそう、
まあ、確かに俺も山陰地方に出張した時には、うん、雪降ってるわって LINE でりにょりさんに送りつけた。
あ、そうや
ねえ、なんかもうめちゃくちゃ降って、そうドア開けたら半分雪で前に行けないみたいなね。
うん、降ってるらしいですね。
写真とかね見るとなんか雪はしゃいじゃう、イカです、よろしくお願いします。
あ、そこまで自己紹介
長かったな、
はい、
じゃあ春を心待ちにしているりにょりです。
はい、春を愛する人
そう、
あ、こう、
はい、歌わない歌わない、はい、最近ホガソになってるオケイです。
ホガソ、
ホガソになっております。
ホガソ、
愛媛県の、今治弁で髪の毛が伸び放題になってることだよ。
へえ
俺もホガソ思ってるよ、じゃあフルホガソやで。
イカさんも結構ホガソなっとる。
いや、
なんか、ね、私ホガソらない。
まあ女性はあんまりホガソって言わない。
女性はホガソっててもファッション。
そんなことないよ。
けど男ホガソってたら
又よし。
ねえ、いやね、ちゃんとそのフェイスが、
は
あ
は
あ、あのヘアと合ってたら、
うん、
別にロングでもいいわけや。
まあ確かに、まあ、ロングというよりはもうなんか伸びっぱなしになっちゃってる状態のことをよく言いますね。
ああ、ね、
だからだらしがないような感じのイメージです。ホガソ
怒られるやつね。
そうですそうです。だから お母ちゃんとかに、うん、あんたホガソなっとるやん、髪切ってきいいみたいな。
わからん。
そんなことやったら、
うん、
ね、2月14日にチョコレートもらえませんよ。
はい、ああ、14日がありましたね。
バンアレンタイデーね。
何バン何
バンアレンタイデー。
何それ
俺聞いたことないそれ。
あの地球の周りで、あの、放射の、なんていうかな、こう、粒子が、その、地球の周りを巡ってんねんって。
はあはあ、
だから、オーロラの原因となっているのはバーレンタイって言われてて。
知らねえよ
それの記念日やって俺聞いてんけど。
ああ、
違うと思います。
バーレンタイデーじゃない
なんで後ろにデーつけたんや。
記念日なんかなって、なんか、ね、アポロね、13の地球、あの月に行ってないんじゃないかって言われてるぐらい、そのバーレンタイの発見ってすごい重要やったらしいっていうの
は。これ言うためめっちゃ調べてきてるやん
今調べてきてる。毎年俺頭の中にバーレンタインっていうものを、あの頭の中に描きながらバレンタインでいくぞってなってて言ってしまったけど
バレンタインで、そうですね、
悲しい日ですよ。
おけいさんにはあのガイアプロジェクトを意識したガイアチョコをあげた。
ああ、なんかあの地球のね見た目がプリントされてるような、
そうそうそう。
あの惑星8個のやつじゃん。
ああ、とね、惑星8個のやつが売ってるとこでオリンポス。
はいはいはい。
ポスっていう、
2回言ったね。
オリンポス
っていうところのメーカーのやつやねんけど、
地球なん。
地球とか火星とかを模したチョコレートを作ってるとこで、
めっちゃ未来。
ガイアって書いてあったから、あ、これはガイアプロジェクトっぽいと思って。
ね、もらった瞬間に俺もガイアプロジェクトって言いながら。
ちゃんとね、ボードゲームにね、
ちなんでましたね。
そうですね。
これはホワイトデー何を求められるのか。はい、というわけで、ちょっとですね、最近ね、思ってたんですよ。
うん。
うん。
我々、ボードゲームの、ポッドキャストだと言っていましたが、
うん、
ボードゲームの話しとらん。
ガン。知ってるよ。
まあ、ちなんだことをちょろちょろ言ってる。
そうですね。
なんか、雑になんか、何かやったよ、ぐらいのね。
そうそうそう。
あんまり細かい話してへんもんね。
はい。というわけで、久しぶりにですね、うん、ボードゲームのご紹介をしたいと思います。
イェイ、
はい、イェイイェイ、てっちげでー。
というわけで、今回ご紹介するのは、 ロレンツォ・イル・マニフィコの拡張です、
はい、なるほど
拡張
ロレンツォの話をしましたもんね、前にね。
そうですね、以前、ロレンツォ・イル・マニフィコって言って、あの、はい、なんていうか、ロレンツォっていう名前の町があって、僕が言って謝罪会見したやつですね。はい、はい、ロレンツォ・イル・マニフィコ、ルネッサンスの貴族たち、
はいはいはいはい、
拡張ですね。
なるほど、
ルネッサンスなんや。
ルネッセンメンロと
出るリネリナサイメ
ヨーヨーマンけど、まああのね、ロレンツォといえばあの緑の箱にあの表面にちょっと地味めなおじちゃんがいてはるっていうのが特徴でしたが、
うん、
今回拡張なのでおじさんが増えました。
おじさん2人になってますよね。
確かに、あ、箱絵いじりをすると後ろからおじさんがおじさんの肩を揉んでますね。
これはあれやね、あの部長が若手の方も見ながら、うん、どう最近調子はどうみたいなことをやってるオフィスの一角ですかね。
あ、確かに。あ、そ
っちかな、なんか。
いや、いまいちですね。いや、
だって若手名死んでるもんね。
死んでる。
半笑いで愛想笑い浮かべながら、まあまあですね、みたいな顔してるもんね。確かに。
多分、納期が短くなって、この土日でいけるよな。まだ2日あるよな、月曜日までやから、時に言われた時にありえねえっていう顔してる
け
ど、だいぶね、辛い思いはしてて、
かわいそうに。
はい、そんなロレンツォ拡張のお話をしていきましょう。
はい、
というわけで、まあ、ロレンツォ自体は以前、あの、一通り基本のお話はしたことがあったので、うんうん、ちょっとはしょりはしょりでいきたいと思います。
はい、
うんうん、
いやー、これは、リニョリにざっくり概要を説明していただこうと、僕は。
なるほど。
じゃあまずロレンツォからの話からする？ちょっと簡単に。
そうやね、
はい、ロレンツォ自体の
自体はどういうものやったかを復習しよう。
前に紹介したけど、
ちょっとざっくりでいい、ざっくりでいい。
ざっくりでいい。
普通のロレンツォの話をします。
拡張じゃなく基本の方から、
サイコロ振ります。
はい、
サイコロ振ります。
サイコロ振って5と2と2が出ます。
え、5と2と、はい、はい。
出たとする。
はい。
うん、3つ振るから、うん、5と2と2が出たとします。
はい。
そうすると、5の人。
うん。
1つのサイコロは5の人。
はい。
もう、あと2つのサイコロは2の人として扱います。
はい。
で、その5の人は、
うん。
あ、まあ、5ぐらいのとこに置きます。
大丈夫か、これ。行ってみよう。
うん、まあまあちょっと低めの2ぐらいのとこに置きます、
はい、
そうするとそこのカードがもらえます。
なるほど、
うん、でそのカードの種類は4種類あって、
うんうんうん、
なんかいろいろあります。
はい、
はい、でそのカードを集めていくゲームです。
おお、3割
わかるやろ。
なんかマリオカートのショートカットみたいな。
はい、じゃあロレンツォの簡単な説明いたします。
はい、
このくだり久しぶりやな、なんか。まずロレンツォ・イル・マニフィコ、基本セットのお話ですね。
はい、
基本的な、お話としては、まあ、ロレンツォさんが治めてる町かな、うん、これ
はい、
これロレンツォさん、ロレンツォっていう名前の町ではないです。
あ、ではない。
ロレンツォさんない。
ロレンツォさんです、
お名前ね。
うん、はい、で、我々プレイヤーは貴族となって、
うんうん、
でその町に対していろんな貢献をしていきますよと、
うんうん、
領土拡大したり建物建てたり、
うんうん、
でやって、まあ、名声、まあ、いわゆる勝利点ですね、
うん、
こうたくさん稼いだ人が勝ちですよと、
うん、
いうふうなゲームになってます。
なるほど。
はい、で具体的にはワークアップレイスメントと呼ばれるエンジンを積んで回して、
うん、
プレイヤーは全部で4つコマを持ってます。
うんうんうん、はい、
で自分の手番が来たら1個駒を置く、そこの効果を、発動する。
そうです。
でぐるぐる回していって4つとも全員使い切ったら1ラウンドが終わり、
うん、
でこれを全部で6ラウンドやって点数高い人が勝ちですね、というふうなゲームです。
ねえ、
完結。
ワーカープレイスやのにミープルの形をしてなくて棒なんよね。
ああ、そうですね、円柱のちっちゃいやつ。
確かにそれは珍しいかもね。
うん、
うんうん、
でこのゲームの一番の特徴は、
うん、
先ほどリニューさんが言ったサイコロですね、
うん、
まあ、あのゲームデザイナーの人があのマルコ・ポーロの旅路とかの人とかと一緒なんで、
うん、はい、へ、
はい、それもまた同じくサイコロを使うんですけ ど,
ど、
まあ、一番の特徴はそのサイコロが、そのワーカーの強さ、
うんうん、
はい、どんだけの能力を持ってるかっていうのを表してますと、
うん、
で全員、先ほど言った3色ですね、
うん、
オレンジ白黒ってありますけど、
うん、
各ワーカーのコマにはオレンジと白と黒 の,、
うん、
あのシール貼ってありますと、
うん、
で、オレンジのダイスの目はオレンジのワーカーの強さですよとかっていうふうに対応されてて、うん、まあ、全員が結局例えばさっきのリノさんのパターンで言えば5、
うん、
2、2、
うん、
5と2と2のワーカーを全員持ってる状態で、
うん、
ここの ワーカープレイスメント その置く場所は最低でも1いりますよ、ここは最低でも5いりますよとか決まってるところに置いていけるというふうな感じで、やっていくっていうのが一番の特徴ですね。
はい、
そのサイコロの目が全員で同じ目なんで、
う
ん、
そうや
な、サイコロのランダム性は実はそんなに関係なかった、
うん、そのラウンドはこの価値だよっていうだけで、
そうだけで、なんか全員が一緒の環境やから、
うん、
あのサイコロの不運、うん、不運は多少は狙ってるものであるかもしれんけど、うん、みたいな感じで、うん、そこがね僕はいいところや。
確かに。
でまあ、この人らしく、このデザイナーさんらしく資源カツカツで頑張ってやりくりをしながら点数目指していこうぜっていうところが面白いところですね。
はい、
はい、じゃあ、ロレンツォ・イルマニエリコ拡張が入って、
うん、
何が変わったかという話に入っていきましょう、
うん、
何が変わりましたっけ。
塔が増えた。
やったぜ
やったぜ。
はい、塔というのはさっき言ってた、カードですね、
うん、
を手に入れられる場所があるんですけど、
はい、
まあ、あの普通のワーカープレイスメントみたいに、
うん、
なんかここに置いたら募金もらえますよとかっていう分かりやすいところもあれば、
うんうん、
ワーカーを置くことで、カードをゲットする、そのカードで特殊な効果書いてますみたいなところもあったりするんですけど、そのカードの置き場所が塔ですね、
うん、
はい、これが塔がもともと4本、
うん、
4本、
はい、あって、カードの種類ごとにあったのがもう1本増えました。
そうですね、1本生えた、
はい、1本生えました、
うん、
はい、ボードの横にポコってまた生えました
ね
え。
選択肢が広がりました ね、
そうですね。
だからまあ5本目の塔は4本の塔のそれぞれのやつが
も
うどれか出てくるよね、
うん、黄色緑紫青のどれかが出てくる、
は
い、
う
ん、
そうですね。もともとの塔は例えば、緑の塔は緑のカードが置いてあるし、
うん、
紫の塔は紫のカードが置いてあるしっていうふうに決まってたんですけど、新しい5本目の塔はその4種類がまあバラバラに出てくる可能性があるというふうになってます、
うん、もっとね、なんか効果がねえぐくなってる、
そう、あのダイナミックになってますね、
うん、
はい、
あとピンクのコマが増えた、
はい、ピンクのコマが増えた、
うん、
つまり5人目ですね。
も
ともとの基本セットは、2人から4人のゲームだったのが5人目に、はい、対応するようになりました、
うんうん、
やったぜ。
5人対応でできるもんやね。
いや、
ね、まあ、時間かかるようになったよね、でもね、
その
分
ね。ああ、そうですね、
うん。
はい、ちょっとマイナスポイントになっちゃいますけど、
うん、
プレイ時間はどうしても人数が増えると伸びます。
そうやね。
はい。まあ、もともとね、結構、考えることが多いゲームなので、
うん、
ダウンタイムというか、
うんうん、1
人がプレイしてられた他の人が待つっていう状況結構あったんですけど、
うん、
まあ、その分人数が増えると時間もかかるよね、と。
そうね、
ん。はい。ちなみに、まあ、個人的にはダウンタイムあるけど、うん、他の人がやってる間も結構考えること多いんで、あんま気にならないですね、今回は。
それはそう。
このゲームは。
うん。うん、
あと、のんびりしとける。
そう。僕、大体、まあ、喫煙者なんでタバコ吸いに行ったりするんですけど、自分が手番を打って、
そうね、
で、タバコ吸いに行って、帰ってきたら、まだ次の手番の人終わってなかったっていう。おお、ゆっくりやり、ゆっくりやりって言いながら、はい、眺めてましたけど。
確かに。
はい。なんで、まあ、かすかすね、その、うん、ガチガチゲームやるぜって感じというよりは、まったり時間取ってやるのがおすすめです。
確かに。
はい。
うん、
あと、お家ができた。
じゃあ、伊賀さん、お家の説明お願いします。
その、今回一番最初に、そのガイアプロジェクトでもあった、
はい、
その企業みたいな感じで、
うん、
自分の家の、自分のその、家業、家督、
まあ、
家族ですね。
これね、一族タイルとは書いてますね。
うん、だから、その一族、その家族、なんてやろ、この一連の
ね、まあ、自分が例えばメディチ家ですよとか。
そうそうそう。何々家っていうのを選ぶことができるようになった、う
ん、はい、
それっていうのは本当ね、マルコポーロの作者さんらしいよね、
うん、
ゲームのバランスを打ち崩してくるような強さやねんけど、相変わらず全員がフルパワーなんで、ゲームのバランスが取れてるみたいな、その、シーソーがめっちゃギッコンバッタンしてるから、よく見ると安定してるように見えるみたいな。
そう、まあね、結構ウルトラパワー持ってるんで、
そうだね。
逆にそのロレンツォ・イル・マニフィック基本だった頃は全員がお金以外、お金とか資源以外全然差がないところから用意ドンやったのが、まあガイアプロジェクトとかテラフォーミングマーズとかあの辺みたいに自分の得意分野が最初から見えてる状態で、はい、スタートできるんで、まあ自分はちょっと黄色いカードが強いお家やから、じゃあ黄色いカードを買おうかなみたいなことができると。
そうやね、もうさ、あれ並んだ時点で、あ、この家強いよねとかいうのが面白いよね。
うん、そうなんですよ。
強弱はあるっちゃあるんですけど、
強いかみたいな。
それを大抵のゲームはドラフトとかで、
ね、そうやね、
やってきてるけど、ね、 今回それを競ります。
競るっていう、
はい、このゲームの一番最初、うん、ゲームが始まったタイミングで、
うん、
自分が何家、
はい、
どの家督を、うん、どの一族をやるのかを、競りをします、
うん、人数分めくるんかな。
そうですね、
人数分めくってどれやるっていう形になって、はい、今回初期資源をどれぐらい持てるかっていうのを競ります、
はい、
初期資源が減れば減るほど競りやすくはなんねんけど、ね、初期資源が少ないとこのゲームスタート機能結構大変なんで、
そうそうそう、
できるだけ大きい資源たくさん、その6個あるんかな、
ね、
6種類ある中で一番下が一番強いから、
うん、
一番たくさん食資源もらえるから一番下にみんな置きたがんねんけど、さらにその別の人がそこの同じところの上に置かれたら、うん、そこは一回退いてもう一回別のとこ選ばないといけないっていう形 の、 う、ね、あの置いていく競りなんですけど、
う
ん、
そうですね、1個資材が減るとか、
はい、
2個減るとか、
まあどうしてもこの私はメディチ家がやりたいんだってなった人は、うん、じゃあ俺は初期資源少なくてもいいからやらせろよって言って、
うん、
競りを進めると、
うん、そうだから強いところは、あ、強いかなって思ったところはある程度初期資材が少ないっていう、
うん、
そういうバランスの取り方は一応あるよね。
少なくなりがちですね、
うん、だから始めるだけで30分ぐらいかかる、
ね、あ、そうやな、
まあ、出てきたその一族タイルの説明からね、やっぱ最初は入りますから、
ゲーマー大歓喜、
慣れてくると10分ぐらいでお家柄決まんねんけど、
そう、ね、
多分ね、僕らちょっと最初やったんで結構かかりましたね最初。
もうなんならね、一番最初のプレイはもういきなり配ってもいいような気もする。
あ、
そうやね、
そうやな、
あの、それもありかもしれない。それでもう
一番下の資源からスタートみたいな、
あ、基本セットでも最初はあのカード配ってやってたよね、
うん、ああそうそう、指導者カードと呼ばれる、まあ、これもある意味ウルトラ能力を持っているカードですね。特定の条件、例えば紫のカード4枚集めてから
、うん、
めくることができますよみたいなカードだけど、
はいはい、
それをめくるとすごいあの強い効果、毎ターン、お金が1回だけ5金もらえますよみたいな効果を持てたりとかするようなウルトラカードを最初に、4枚配るんですけど、基本セットだとこれが、はい、初回は、まあ、とりあえず配りなさいよと、
うん、
で2回目以降はドラフトするといいよみたいな、
あ、
はい、感じになってるやつですね。
なるほどね、
はい、
そのカードが
最初見たって分からへんからさ、
うん、
そのカードが、
はい、
拡張で、
はい、
さらに追加されて、
はい、およそ倍に
倍になりました。
めっちゃ悩むよなあれな。
まあね、あの、ま、ロレンツ・エル・マニフィック恒例 の、
うん、
あの和訳
うん、
をめっちゃ見ながら、
そうそう、
この人どんな能力って言いながら見ていくと、
だいぶね、あの、難しくなったりとか、自分専用でワーカーを置けるマスが増えたりとか、
うん、
すごい癖が強いカード、
そ、
あと、あの、今回一番癖が強いのが、そのカードをいきなり貼れる、うん、だから条件、普通は条件達成したら貼れんねんけど、
うん、
それを無条件で条件達成しなくても貼れるっていう効果ができたので、
そう
です
ね、
それがね、はい、異常に強く
一番の特徴である、その指導者カード、
うん、
まあ、もともと結構大味な能力が多かったのが、
うん、
さらに爆裂してるような、
う
ん、イメージですね、
うん、
はい、その代わり前よりも条件厳しくなってるやつとかも結構多いっていうのが特徴だと思います。
うそうそう、絶対に、まあ、1個はそのなんやろ、無条件で置けるので置いた方がいいかなって感じやな、
うん、そうね、
でも使えたらいいよなって、
そこも結構早取りやったりするんだよね。
うん、
その今回お金を1個以下しか貼れないみたいな、
あ、
マックス1みたいな、
そうですね、お金が2金以上ある状態だと、うん、他の条件満たしててもカードめくれませんよみたいな条件がついてたり
して、あれみたいなね、温度が3度までしか無理、
あー、テレフォーミングマーズの、
うん、
そうですね、
そんな感じで、
まあまあお金は自分で頑張って下げれるんで、
確かに、
はい、その辺調整しながらって感じになりますけど、うんう
ん、条件がね増えたりして、
はい、
ね、さらに、
はい、
さらに私のさ結構さ好きなのは、
うん、
あの、なんか自分だけに置けるところがたくさんできたとすると、うん、結局3つの駒を全部そこで置き切ってしまうことができる。
できんねんけど、
うん、
カード買えないよ。
そうやな。まあ、結構その一応一旦あるけど、
うん、
自分だけ専用のワーカープレイスメントの場所ができたら、
そう、
その能力が結構激烈強い、
うん、そうやね、
ことが多いですね、
うん、
大丈夫かな、 伝わってるかな。
まあね、口頭では限界あるかもしれないですけど、
もしかしたらこっから聞いてる人がいるかもしれないので、はい、何を今回紹介してるかというと、ロレンツォイルマニフィコというゲーム。
こんなど真ん中から聞かんやろ。
いや、もしかしたら10分ぐらい経ってこう台所で用事してたりとかしながら聞いてる方が あれこの人たち何を喋ってるんだろうって急になるかもしれない、
はい、ロレンツォの拡張の話してますよ。
たまに思うときあって俺
あそうだ、ね、
用事してるときにパッて帰ってくると今何の話してんのポッドキャストってなるときあるから、
はい、
はい、申し訳ない。多分これ共感してくれるとあると
なるほど。
あるある
リツイートしてください。はい、何をやねん。はい、あともう一個増えた要素としまして、
はい、
これは特殊トークンですね、
はい、
うん、はい、というのがあります。我々の、我々というかうちでゲーム会やってるメンバーはガチャと呼んでます。
はい、特殊トークンは当たり外れありますから
、ありますね、はい、特殊トークンには単に例えばこれは使用人コマか、
うん、
使用人コマが3つもらえますよって書いてるようなことが書いてあったり、
点数がね普通に2点入りますとかやったり、う
ん、みたいなことが書いてあって、まあ単にこのトークンをもらったら、
うん、
自分が好きなタイミングでめくって、うん、その効果を得ていいよっていうスタイルなんですけど、
そうそう、トークンを集めてなんかするとかもあるし、
そうですね、トークンをこっそり使う場合もあります。
はい、
トークン支払うとかむちゃくちゃやな。カード貼るためにトークン5個とか、ね、
ある、
はい、ガチャとして使わずに資源として使えって言われる時もありますね。
うん、
はい、そんな感じで、いろんなところが変わっているロレンツォイルマニフィコ拡張でございましたが、うん、
はい、
はい、一番面白かったところをちょっと聞いていこうかなと思います。イカさんどうですか。
お、俺に来たか。
はい、
まあ、買ったんでね、いいゲームっていう話ではないんですけど。なあ、あの要素がめっちゃ増えたんで、
うん、
すごいバタバタしたな。
面白かったところ。
いや、その全体的に、
うん、
ランダム要素が若干増えたんで、
うん、
そのいろんなこと選びやすくなったというか、ルートがいろんなパターンだから、その勝てる勝利のルートのパターンが、
うんうんうん、
もっと増えた、
うんうんうん、
そうだね。確かに
ってなるんで、けど全体的にはやらなかよ、
うん、
まあそうね、
じゃあ大変やったよ。
確かに一個とかで最後まで勝ち切るのはなかなか難しいけれども、
うん、
前よりもちょっととんがったことをやっても、
うん、
さらに点数が伸びるようになったりしたし、
うん、
で人あれやってるからじゃあ俺はこっちでみたいな、
うん、
作戦も立てやすくなりましたね、
うん、
そう、俺がとんがったプレー好きなんでとんがって勝ったんでね、前うまくいきましたなみたいな、
はい、じゃあリユリさんはどこが面白かったですか。
一族タイルと、うん、指導者カードを噛み合わせた時の、
うん、
シナジ
ー。その言い方気に入ってんのか。
やっぱり今まではその指導者カードだけが爆裂してたけど、
うんうん、
一族タイルが入ることで、
うん、
そこの噛み合わせもさらにできたから、
うんうんうん、
私は信仰心上げるやつをちょっと使ってみてんけど、
はいはい、
まずは一族タイルで信仰心上げるやつ取ったから、
うん、
そこで噛み合わせ作ろうと思って。
ああ、なるほど。信仰心を上げるといいことがあるカード。
そう。
あ、いいことがある、一族か。
そうそうそうそう。
を取って、
うん、
で、じゃあ、信仰心上げまくるぞっていうプレイスタイルでと。
今までね、私ね、信仰心30まで上げたことなかったかもしれへん、基本のセットで。
確かにそうかも。
でも、30まで上げたらおまけで10点ついてくるよ、一族がおったから、
うんうんうん、
めっちゃいいやんと思って、あれ出てん、イカさん。
ああ。
そう。
はははは。
そうで、なんかその言い方があれやんね、最初から敵にいるおじさんみたいな、うん、感じでおもろいけど、
確かに10点あげちゃうよ一族がおったから40点最後にポンって取れて、
確かに、
うん、
点数伸びてました。
いや、まくれなかった。
あ、
そうなんですよ、
ね、
あの時は惜しくもでしたね。
なるほど、
はい、僕は全く震いませんでした。
やばい、おげいさんが拡張で震わない。
あ、おげいさん面白かったとこは、
僕が面白かったところはですね、
うん、
まあ、新要素として一番おもろいのはやっぱりガチャですね。
ああ、そうやね。
はい。ガチャって言うとあれかもしれないです。特殊トークンですね。
星5出る？
星5はね、全部星4ぐらいまで。何の話やろ。まあ、例えば、今までだったら、
うんうん、
資源って、
うん、
足りひんなって思ってて、で、それを取るためには、もう絶対に一旦、なんていうの？ 他のとこ経由して、そうだね、乗ったりしてからやらなとか。
お金5金もらえるとことか、そうそうそう、人5人もらえるとことか、うん、ちょっと無理やり行かなあかんくって。
あったのが、まあ、逆にそういうところがもう空いてない時でも、そのガチャを引けば、
そうやね、
たまに出るかも。っていうのが、一番、あの、なんちゅうの、やりようが、やりくりがしやすくなった。
全然関係ないやつ出たりするけどね。歯車のところにさ、一切置いてないのに、歯車回すカードとか、あとはトークンとか来たりして。
そう。あの、残念な時もある。ただ、使わない、その、特殊トークン、店でも、特殊トークン1個捨てたら5点になるよっていうカードがあったりして、
そうやね。
そういうカードを有効活用すれば、結構、ポイントになったりするんですよ。
トークン持たれてると、急に、資源出てきたり、あの、伸びたりするんで、うんうんうん、トークン持ってるやつを警戒するという、このカタンのチャンスカード裏返ってる
から、あ、それあるかも。
確かに、この前もリノリさん含めて4人でやってた時に、あったのは、あの、ロレンツ・エル・マニヒコは、あの、ワーカープレスメントなんで、
うん、
あの、これ、今やったら自分しか取れない、うん。このコスト自分しか払えないみたいなパターンが、前は読めたんですけど、
ね、
今回は、その、特殊トークンのせいで、もう今あの人あれめくったらこれ買えるかなみたいな。
こんなやね。あ、トークン5個も並んでるやんって。
そう、むちゃくちゃシオルなこいつってなるんだけど、そういうところで逆にもうじゃ あの後回しにしようがしづらくなったっていうところでまた戦略が変わってるっていうのも面白いところですね。
確かに取りたいやつはささっととかなくなる。
はい。
もしかすると拡張入ったことによって時間はかかるけど、うん、難易度は下がったかもしれない。
そうかもな。
そのすごい先読み先読みして考えなあかん部分を、まあいい意味で諦めれる部分みたいなのが、うん、そのもうある程度まで進めてどう最後どうなったかっていう最後の点数レースが、最後最初得点計算がすごい熱かった。
確かに、
あ、俺勝ってたって。俺たまたまね1回目の時1位取ってんけど、全然そのなんかすごい溜め込んでて点数を、紫のカードっていうのが最終得点計算の時に点入るカードやねんけど、あれを溜め込んでたりしたらバーって勝てて、おお勝ったわってなったんで、結構その先読みをすごいしなくても、あの、軽い気持ちで長い時間やれるゲームに少しなってるかな？いや、なってた。まあ、ルールは増えたんでね。
ルールは増えたね。
基本の時よりも、その指導者カード、ウルトラ能力持ってるカードっていうのは、あの、プレイしやすくなったんですよ。条件めくりやすくなったというか、その、まあ、コスト踏み倒して、その、プレイできるようになったりとか、
確かに
っていうのが結構出たり、その条件自体が緩くて、まあ能力もそれなりのカードっていうのが新しく増えたりとかっていうのもあって、指導者カードが 2,3 枚めくれればよかったのが、
あ、
今回普通に4枚5枚めくれたりするの。
それはそう、確かに、
はい、
めくれた人間がすげえこう前に出てるみたいな感覚やって、う
ん、ガチャガチャ、ね、
基本の時はね、
はいはい、
あの1枚貼ったらうわもうきついってなるぐらいにスーパーパワー持ってたんですけど、
そうやね、
今回あの指導者カードいっぱい貼れるからもうみんなスーパーパワーだから、なんやろ、
荒々しい、
なんかサイヤ人状態みたいな、こう
そうね、
すごい確かに強くな、みんな強いよだからが戦えみたいな。
最初は悟空とベジータぐらいしかもうスーパーサイヤ人になれへんかったのに、もう今は5点は生まれた瞬間からスーパーサイヤ人になれるやんみたいな話だった。
基本セットが天下一武道会レベルなの。拡張セットはもう Z かな。
あ、まあまあ魔人ブー編ぐらいになってるから、
だいぶ進んでるので、
やべえぞ
かなりやべえぞってなるんですよ。そっちじゃないぞ。ね、あの、だから、あの、結構、スーパーパワーいきなり欲しい人からね、人は課長からやってもいいんじゃないでしょうかね。
なんか一回入れて遊ぶと、もう話せらへんよね。
ああ、確かに。
そう。
あの、やってて、動きが荒々しい分、結構感情が動くというか、楽しいってなる瞬間が多くなったので、
そうやね、
個人的には拡張も毎回入れようと思って。
入れようと思う。基本セットには戻れないね。
もうだって基本の箱の中俺混ぜ込んでるからね。
確かに、イエーイドーンみたいな、
そう、
状況がよくね、あの、続くんですごいと思います。
もう今回俺やりきったから負けでもいいやっていうパターンが結構できたし。俺は気持ちよくやりきったみたいなところができるようになりましたね。
特化プレイがね、特化プレイをやって勝てるゲームになったかな。
うん、
ない。
そうですね、
はい、俺的には向いて
る。どっかで購入できるんかな今。
ですね、結構まだそんなに数が入ってきてないんですが、ちょこちょこ、まあ、各ショップさんとかで入荷のお知らせ来てたりするので。
なるほど。
頑張ってツイッターチェックしてください。
そうしましょう。
はい、
探してね。
はい、おすすめでございます。
はい、じゃあ今回の紹介のゲームは
ロレント・イル・マニフィコ、ルネッサンスの貴族たちでした。
はい、
エンディング。遠くの方から来たな。
やべえぞ。
気に入ってんのかよ。しかもそれアイデンティティのネタの方やん
け。あ、そうなん。悟空はやべえぞって言わ
へんの。いや、言うけど。言うけど、なんか言い方が完全にもうなんか。
ナダルの方。
あ、ナダル言っちゃってる。
好きやな。
はい、はい。ですね。うちもそろそろ、
はい、
ゲームマーケット2018大阪の話をバンバンしていって、
はい、
やっとポッドキャストやってる価値の宣伝効果っていうものをバリバリに使っていこうと思っております。
よう考えたらもうあと一月半しかないですね。
あ、ほんまや。4月1日ですね。
はい、今の嫌のことし、
ね、2月の真ん中やから、うん、2月の真ん中ってなんかもう真ん中やのに結構終わりの方に近い。まあいいや。
短いからね。
28日までしか
ない。はいはいはい。
うちね、当然、
はい、
毎年めっちゃ頑張って新作作ってます。
はい、
そうですね。
そんでもう買ってくれ。
もう頼むから。なんでその言い方やねん。
投げやり。
頼むからということで、はい、花坂ポンというゲーム、
はい、
花坂ポン、
はい、前回発表しま、前回前々回発表しました。
どっか発表しましたね、
はい、はい、花坂ポンという名前のタイトルで、
はい、
ゲームを作成いたしました。
そうですね、
は
い、
でフレーバーは花坂じいさんの末裔であろう、
はい、
やったら花咲かすやつらがいるぞと。
なるほど。
そいつらの末裔の中で、
はい、
花咲かじいさんの本当の末裔決めようぜ選手権が行われたというか。
そうですね。
で一番花咲かしたプレイヤーの勝ちということで、
はい、
まあどういうゲームかね、ざっくり説明すると、手札を持ちまして、
はい、
まあ花びら2枚置くと花、花
花
駒、
はい、
花駒を1個取れる。
そうですね。
でその花駒が、
はい、
まあ1個やったら1輪しか咲かないんですけど、今回もうカードを4枚捨てると、
うん、
1万輪に桁が4つ増えます。
謎。
今さっき言った花びらが書いてあるカードの裏側に0000って書いてあるんですね。
うん、はい。
で、それを横にスッと、まあ、裏面で置いたらば、
セットする。
もう1万ですよ。
ひえ。
はい。もう一回やると？
もう一回やると？
これは？リノリ、ナモナの？
1億。
はい、1億ですね。はい。カード2枚ぶっ刺したら1億です。
はい。こんな、数字の苦手な私にも分かりやすいように、万、億、兆、計って書いてくれてます。
はい。外まで書いてます。
あ、外。
なんで外読まれへん。
外読まれへん。
めっちゃ花咲いてるよ、咲かしたよってイメージを、うん、
はい。
頑張って表現しました。
そうですね。
今回のゲームの一番最初のコンセプトは、
はい、
やたらと数が増えまくるゲームでした。
インフレっていうのが僕の一番最初のコンセプトのテーマで、
はい、まあイカさんね、クッキークリッカーとか、
うん、
そういう携帯のねアプリでよくあるタップしたら数ボンって増える。
あれ全然面白さわからへん
けど、ね、嘘、めっちゃおもろいけど。
何がおもろいの。
めっちゃ数増えるやん。
超ダメージ勇者とかしてない？
めっちゃおもろいね、あれ。
そうなの？
うん。
もうとりあえず。クリックしたら増えるだけやろ？
うん。
い
や、けど。
おもろい？
おもろいねん。
けど、クッキーおばさんがどんどん宇宙人化していくねん。もうクッキークリッカーもバージョン今 2.0 なんぼってなってんねんけど、もうむちゃくちゃ、なんかもうよくわからない、もう宇宙。宇宙なんすよ、もう。まあ、それはいいとして。まあ、そんな感じをちょっとひ、当初はクッキークリッカーを作りたかったんけど。
作れないでしょうよ。
まあ、まず、とりあえずアプリのための言語を送るところからやらなあかん
な。いやいやなんとかアナログに落としようかなけど、けど、まあ、桁だけはなんとかしようと。
そうね。
で、とりあえずめっちゃインフレするゲームを作ってみました。
なるほどね。
はい。
まあ、先ほど言った通り、花の数が多いと、
うん、
勝負の時に やったぜってなるんですけど、
うんうんうん、
君今何兆輪？5億輪？ 俺も二丁輪みたいな、はい、そういう雑な会話をするところ
が桁がね、
はい、うん、面白いゲームです、
ね、すごい、
あの桁、大きい桁を言いたい人はぜひ来てくださいということで、はい、でね、あのキャラも特徴的な4キャラ、
はい、
今回作っております。まあ、名前だけ言うか、ミスターフラワー、あの、
お兄さんですね。
ね、あの、キザなイケメンです。
はい。
ゴエモン、なぜかロボット。
まあ、花咲かす能力はありますね。
花咲かす能力あるので、うん、ロボってのに末裔なんじゃないだろうかと言われて。
はい。
それと、犬のポッチ。
はい。ポチではない。
おかしい、おかしい。末裔おかしい。ポッチね。
はい、あの、花咲かじいさんは犬飼ってましたね。
飼ってましたね。
で、飼い犬の子孫ではなく、花咲かじいさんの子孫のポッチです。
おかしいだよね。
ほら咲かせれるんでね。
確かに。
じいさんには能力がなく、ポチに能力があったんじゃないだろうかという噂。
仮説。
あとは、あの、花ヶ崎マスヨ、マスヨさんですね。
これ完全にイカさんの趣味で決めた名前ですね。
確かに。
はい。デザイナーのタマちゃんからマジでって言われましたね。
ダジャレ
確かに。
花ヶ崎マスヨさんですね。
ハイスクール記念組的な名前
ですね。そうやな。古いよ。
で、その4人が戦うというフレーバーのゲームで、
はい、まあ、4人用ですね。
バリアントルールとして、それぞれのキャラクターに特殊な能力をつけて。
はい、あ、はい、3人でも遊べるか。3、4人用。
そうですね。
はい、
3人から4人用で。
申し訳ないが、いつも通りの3、4人用ということで。
はい。まあ、2人はやろうとしたんですが、まあ、バランス崩れるぐらいやったらもうできませんの方がいいかなと。
そうですね。
はい、思って、もう3、4でやります。
実力不足です。
申し訳ない。
申し訳ない。
どうやって点数を取るんですか？
お、その話までいっちゃいますか？
ああ、うん。
はい。じゃあ、イカさんお願いします。
まあ、ラウンドごとに、
うん、
この目標、これ、例えば赤い花を一番咲かした人が、
は
い、
うんうん、
あの、そのラウンドを取れますよ、みたいな感じで、ラウンドごとにカードがあります。そのカードの目標を達成したら、そのカードをもらえて、
もらえる。
それを一番貯めた人の勝ちという形です、ね。
なるほど。
ね、はい。はい。
で、ゲーム自体は、あの、桁がさっき雑に増えていくって話をしましたが、
うん、
結構繊細なところがあって、
うんうん、
まあ、あの、花駒の数、
うん、
駒の数は限られているので、
そうですね。
はい、盤面から、その、花駒がなくなった場合は、
うん、
他の人から奪います。
あ、勝負や。
殴り合いや。
殴り合いやね。
はい、とはいえ、あの人を直接殴るとか、いう風な感じではなくて、
うん、はい、
一番その駒をたくさん持ってる人から奪うと。
じゃあ、たくさん貯めれないですね。
意外とね、
うん、
けど勝ちたかったら
貯めないといけない、
そう、うん、ということで、まあ、手札の数と、
はい、
自分が持ってる駒の数、
うん、
まあ、これをちょっと資源みたいな形で見立てて、
うん、
その管理ですね、
うんうん、
はい、コスト管理っていうのが実は結構重要な、なかなかあのシビアなところもあるゲームでもあります。
けどやってる間はイエーイって取って、うん、イエーイって取られてっていう、
そう、やめろーって言いながら
それはそう、
はい、
はい、雑にやるゲームです。
はい、
なんで、まあ、あのポップにね、もう 花たくさん増えたって遊んでもいいし、
うん、
まあ、ゲーマーの方々もゴリゴリに今あそこから1個奪ったらバランス変わるから次俺が取られるやろみたいなことを考えながらやることも可能なな
るほど、
はい、深みのあるゲームになってると思います。
意外とね、悩んでもらえる
で、そうですね。
なんか、ま、重いって、重いって言われてます。
ああ、まあ、確かに見た目のポップさの割には、
うんうん、
まあ、ゲーマーの人たちは勝手に深く考えるので、
そうね、
終わった後に頭煮えたわって言ってくれたりもして、まあ、あの、いい意味で満足感はもらえたのかなと思ってます。
はい、私さ、この間さ、あの、テストプレイ会みたいなところに持って行ってんけどさ、
はいはいはい、
あの、ルールバリバリ間違えて、
やめてよやめてよ間違えないでよ。
当日までにはちゃんとインストできるようになります。
ソフトパスって言っちゃダメだよ。このゲームハードパスだよ。
それそれ。それね。
よろしくお願いします。
はい。
はい、
まあ、そんなわけで、4月1日、ゲームマーケット、うん、大阪ですね。
はい、イン
テックスで大阪で開催されます。まだブース番号は決まってませんが、
ね、
はい、ブース番号など決まり次第、
はい、
徐々に、
うんうん、
発信していくのと、まあ、あのゲームマーケットの公式サイトにも、
うん、
情報など載せていきたいなと思ってます。
あ、何にも載せてないわ。
はい、まだ載せてないですね。
うんうん、
いろいろね、あの、僕たち、作って安心してコテコテに回っているので
大丈夫、もう印刷するには出した、
前のめりに行きましょう、
はい、頑張りましょう、
はい、
じゃあ、ボドタのコーナー、
あ、はい、ボドタのコーナー
忘れてた、
忘れてた、
これね、毎回やらないとね、なくなっていくの、ね、あの悪い特徴、コーナー続けないとなくなっていく、
やりましょう、
危ない危ない危ない、
はい、
じゃあ俺勝手に選ぶね、
はい、
じゃあダイモンさん、
はい、
グランドアゲームズのライオン、 はい、ライオンさんじゃない、
ライオンちゃん、
ライオンちゃんで、ダイモンさんですね、
はい、
ハッシュタグイカラジ、83回拝聴と。マジックメイズは僕もイカラジを聞いて購入を決めました。今ではうちのゲーム界のレギュラーであり初心者キラーの一つです。エンミはこれからちょこちょこ行くことになりそうなんで、パスタ情報欲しいですって
言って。パスタ情報ですか。まずですね、お店の名前ちょっと今ドアスレしてますですが、松山市駅の前ってロータリーになってるんですね、
うん、
で、
ローカル、
はい、松山市駅の、正面、
はい、
に、まあ、あのアーケードというか普通に屋根付きのところで下通るところがあるんですが、はい、その下、あ、その中に、ビアホールミュンヘンという名前の、いや、ビアホールがあります、
ね、
はい、で、そのビアホールミュンヘンのすぐ横にあるパスタ屋さんがめちゃくちゃうまいです。はい、あのビアホールミュンヘンは私が学生時代にバイトしていた店です
知らんがな。
はい、
そっちね、
はい、
わからん
調べてた、
伊藤さんが今携帯で調べてくれてる
けど、ミープルの森が出てきた、
あ、そう、
それじゃない
で、ではなくて、はい、パスタ屋さんぜひおすすめですので、はい、ミートソースがおすすめでございます。
なるほど
この情報はなかなかピンポイントで
ほんま愛媛で松山行ったやったら食べてほしい。あ、ちなみに、ノーマルサイズと小サイズがあるんですが、
はい、
ノーマルサイズ食うと腹がパンパンになるので小サイズがおすすめです。
イカラジは愛媛を応援しています。
そうだったのか。そういえばさ、あのさ、グランドゲームスさんといえば、
はい、
この間ニコニコ党会議に出てて、
は
あ
は
あ
は
あ、キャプテンライスをビッグでやってましたね、
はい、巨大キャプテン、キャプテンライス、
そう、
巨大キャプテンライスすごいよね。もっと教えてほしかった、うん、そういうのや
って。なんかその画像がツイッター貼られてましたけど、
うん、
あの走り回りながらでかい、あの何が出るかのサイズのサイコロ振ってましたね。
うん、
もう子供がサイコロに消えてたもんね、でかすぎてサイコロが。
いや、もうあれこそそういうイベントでやるべきゲームやし、めっちゃ面白そうでしたね、う
ん、だどんどんね、その党会議以外の、うん、な何かね、あの、うん、イベントを、これはゲームマーあるかな、
やってください。
ないな。
めっちゃスペースいるからね。めっちゃスペース
いると思うし、他のブースから怒られそう。
サイコロ飛んできたけどってなるから。
で、真ん中にでっかいチーンってなるやつ置いとくんやろ。ウルトラジャマ
イ。やば。
でっかいチーンってなるやつ、開発費まあまあかかる。大変大変。なるほどなるほど。そういう感じでね、ゲームは楽しみだなと。うん、思っておる次第でございますね。
なるほど、
はい、
ほうほうほうほう
はい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオの Twitter アカウント @ikarajiでいただけると大変嬉しいです、
は
い、
あのね、イカじゃ厳しい
イカで調べたら出てくるよ。
イカとリぐらいまで言ってくれれば。
まあ、毎回このくだりのためにイカさん呼び捨てされることになるからね。イカと調べてください、イカと。
イカと調べるとっていう、なんかカンペにはちゃんとイカとリニョリの全部書いてるから。なんで飛ばすんかな、
いつも。いや、でもイカで出てきたからね、この前。
出てきたね。
いや、もしかしたら、うん、一回検索したら検索しやすくなるかもしれない。
はい、じゃあ今回のパーソナリティは、
イカと
リノリと
オッケーでした。
イカだー。